ニュージー大好きポッドキャスト野澤です。国際ポッドキャストデーの48時間マラソン配信に参加させてもらって、まあ稚拙な思いではありましたが、ポッドキャストについて少し語らせてもらいました。その時の音声データは自分のポッドキャストでも配信していいそうなので、来週あたりに流したいと思います。もちろん今でも日本ポッドキャスト協会様のポッドキャストからいつでも聞ける状態になっていると思いますので、もし興味のある方はそちらからお聞きください。日本に入って2週間が過ぎました。さすがに3年ぶりの日本ということで、小学校時代の同級生、中学校時代の同級生、高校時代の同級生、そして大学時代のクラブの同胞、あとは社会人時代の仲間、そしてニュージーランドでお世話になった商社の人たちと、大変大勢の方から夜の食事のお誘いを受けて、まあ毎日飲んだくれてます。僕が3年ぶりということもありますが、日本もやっと気軽に外食できるような雰囲気になってきていて、皆さんきっかけがあれば食事に行きたいと思っているんだと思います。ニュージーランドでお世話になった商社の方々との食事会は17、8人集まって、それはもう大変盛況な食事会でした。ありがとうございました。日中は留学関係で悩んでいる人たちと実際にお会いして、留学の不安を解消してもらったり、まあ基本はもちろんなんとか留学に踏み出してもらいたいので、ニュージーランドで留学をしたらこうなりますよとかいう話をするんですが、いいことばかり言ってニュージーランドに行ったら聞いたことと違うっていうことにならないようにですね、一応いいことも悪いこともお伝えしてます。実際にこうやって会うと、まあ、留学で悩んでる方々、もしくはそのご両親の方がですね、とても安心してくれて、まあ、メールでやり取りしているとどうしてもこの実態がつかめないというか、この人怪しいんじゃないかって思われてる節もあったりするんですけれども、まあ、僕という人間を見てもらって、まあ信用してもらえるんであれば、僕に任せて留学に送り出してもらえればなと思ってます。まあ、こうしていろんな迷える留学希望者に会うのが僕の使命としているので、まあ、人見知りの僕をまあ隠していろんな人に会っているんですけれども、今回の日本滞在はさらにポッドキャストでつながった人たちに会うという、まあ、僕にとっては超ハードルの高いこともやってみました。まずはアブッタレイディオというポッドキャストを配信していたアブリモチさんと会いました。配信していたと過去形になっているのですが、突然配信をやめることを宣言して一切の SNS をやめてしまった彼女が、まあ、本当実は心配で会うことにしたんです。まあ、彼女から連絡が来たんですけれども、普段の僕ならば、会わないっていう感じだったんですけれど、彼女がとても心配だったんで会うことにしました。実際に会ったことがないので、まあ、どんなことかっていうことも聞いてみたかったし、勝手な想像ですけど SNS で何か誹謗中傷を受けて辞めてしまったんじゃないかなと思っていて、僕も同じ経験をしているので、もしそうならばそんな意見に戸惑う必要はなくて、SNS を続けてほしいので、そんな説得というか、まあちょっとどんな様子なのかを聞こうと思って会うことにしました。会ってみていろいろ聞くと、どうやら自分で解決していたようで、まあ、近いうちに SNS や音声配信を復活する、まあ、そんな意気込みもあるみたいなので安心しました。まあ本当に深刻な状況でなくて本当に安堵してます。この時の様子は前回の僕のポッドキャストで流してますので、もし興味がありましたら、9月の26日の月曜日の配信を聞いてください。そしてもう一人、僕のポッドキャストでたびたび僕が師匠と言って名前を出している香田沙織ガーリーレディオポッドキャストのディレクターさんで、 ご自身でもいろいろポッドキャスト番組を持っていろんな情報を発信している足立さんという方にリアルでお会いすることができました。この時の食事のことは足立さんご自身のポッドキャストエアーズファクトリーセカンドボリュームの9月28日の回で配信されています。いや本当丁寧に僕の仕事の内容を説明してくれていて、彼の調べる能力ってすごいなって聞いてて思いました。僕の方から僕の仕事ってこうですああですっていうふうに体系づけて説明したことはないんです。会話の中で質問されたことはお答えしていきましたが、多分断片的な情報だけだったはずです。それなのに足立さんのそのポッドキャストでは僕の紹介をしていただいてるんですけれども、その中で説明はもう僕の仕事を完璧に何て言うんでしょう、説明できてるんですよね。あ、これが情報収集能力そして分析能力なんだなって本当に感心してポッドキャスト聞いてました。感心してっていう言葉は上からみたいな感じですけど、決してそういうつもりじゃなくて他に言葉が見つからないんでそう言っちゃってます。すいません。僕は単語の数を覚えていかなきゃいけないですね。そして彼のお店のチョイスも完璧で、事前にホテルの場所を聞かれていたんですけど、ちゃんとホテルの場所を押さえていて、まずはその近くの名古屋市場っていうのかな、東京でいうと築地みたいなところがあって、早朝は水揚げされたものを業者販売しているエリアみたいなんですけれども、そこに連れてってもらって、そこは夕方からその場所を利用して飲み屋街になっているみたいで、そこも大変にぎわってました。ぐるっと見学した後は僕が肉が好きということで焼肉屋さんに入りました。その焼肉屋はもうびっくりの焼肉屋で、なんていうか昭和の焼肉屋です。一言で言ってしまえば昭和です。各テーブルに焼き網っていうか、なんていうの、焼き板、焼き鉄板が置いてあるんですけれども、今だとその鉄板の上に煙を吸い込むダクトがこう伸びていたり、もしくはその鉄板っていうかその機械自体が煙を吸い込むような装置がついていて、煙なんかほとんど立たない、匂いもほとんど出ないみたいな感じのものなんですけれども、そこの場所はですね、もうそんなのは全然なくて普通に焼くんで、もう部屋中というか店中がもうもうとしてるんです。真っ白なんです。煙がすごい勢いで立ち込めていて、もちろん換気はしてあるんですけれども、そんなの間に合わないぐらいで、まあ煙や匂いが、女性なら多分気になるぐらいの、髪の毛についたり、服にも当然ついて、もう本当にすごかったです。これ多分ニュージーランドだと警報が鳴るレベルですよね。で、当然着てた服はホテルに帰ってからも焼肉臭くって、そのままカバンには入れられないので、コンビニの袋に厳重にしまいました。それぐらいすごかったです。そんな焼肉屋さんで、時間も忘れて2人が出会えた喜びを語り合ってきました。その後は老舗の寿司屋さんに行きましょうみたいになって、先ほど言った市場近くのお寿司屋さんに行ってきました。市場近くの寿司屋さんなので鮮度もバッチリ美味しいお寿司屋さんなんですけれども、席に座ってメニューを見たら、ちょっとびっくりのお寿司屋さんでした。普通に握りのメニューは並んでいるんですけれども、巻物も大変いっぱいメニューがあって、そのメニューをよく見るとなんか変な文字が並んでいる。例えばですね、セクハラ巻きとか狭間寛平巻きとかあるんですね。もちろん鉄火巻きとか普通の巻物もあります。ですけどどうしても目が捉えてしまうのはこういったセクハラ巻きとかいうものでした。足立さんはこの店にはよく来ているようで、もちろんその巻物が何を指すかを知っているんですけれども、彼は普通の握りを頼んでましたが、僕はとっても気になっていたので、松田聖子巻き と三ツ矢サイダー巻きというものを頼みました。何が出てきたかは内緒にしておきますけど、とにかくなんだろう、ウィットに飛んでるっていうか、そういうものが出てきます。下手物が出てくるわけじゃなくて、普通の中身が入ってる巻物が出てくるので、そこは頼んでみてのお楽しみという感じですね。これはぜひ通ってですね、何度も通って全ての不思議な巻物を解明した方がいいんじゃないかというぐらいです。そのためには名古屋に何度通わなきゃいけないんだっていう感じなんですけれども、まあ、もしこれを聞いてる方で名古屋では有名かもしれないので、名古屋に行かれるときはこちらのお寿司屋さんに行ってみてください。お寿司屋さんの名前は丸八寿司って読むのかな、漢字の丸に、丸って、まあ、四角い丸い三角の丸に、八は漢数字の八っていうんですかね、丸八寿司さんです。ぜひ行ってみてください。まあ、そんな感じで飲み歩いて食べ歩いて、月曜日だったんですけれども、まあ月曜日ということで早めに解散してホテルまで送ってもらいました。ここでお話ししない方がいいと思っていることも実はいくつかあって、本当は行って自慢したいところなんですけれども、まあいろいろあるので、まあいろんな方が聞いてますし、まあいろんな思いで聞いてる方もいらっしゃるかもしれないので、この聞いてるのは数少ないと思いますけれども、一応やめときます。何か言いたい人は言ってください。誹謗でも抽象でも、僕の心はガラスじゃないです。でも鋼でもないので、ちゃんと警察に全ての情報を提出します。そしてどんなにお金がかかっても僕は戦いますので、もし何か意見がある方はもう全然 OK です、言ってください。名古屋の後は大阪とか京都を回って、留学で悩んでる方たち、あとは親子留学を考えていて子供の留学をどうしようかとか、家族で子供を留学させて、親御さんが働いてそのまま住みたいとか、そういったご相談事を聞いてきました。あとはちょっと系統違うんですけれども、ニュージーランドに企業進出を考えているという方がいらっしゃって、そこの会社の社長さんの、まあ、事業計画を聞いて、若輩者ですけどニュージーランドで、まあ、商取引とかはこうなってますよとかいう話をして、まあ、僕なりの成功方法というか、なんて言うんだろう、こうあなたの会社だったらこうやったらうまくいくんじゃないですかっていう、まあちょっと偉そうですけど、まあ、そんなアドバイスをしてきました。まあ、こうした相談関連って基本的には無料で対応してます。まあ、基本的にはっていうか無料です。たまに、お会いしたカフェとかでの、まあ、コーヒー代を出してくれる方もいらっしゃいますけれども、まあ、それも僕は自分の仕事としてますので僕が払ってますし無料です。でよくなんで無料なんですか、アドバイス料などを払った方が、まあ、自分としても気が楽ですみたいなことを言われる方もいらっしゃるんですけれども、僕としては一人でも多くニュージーランドに留学とか観光でもいいですし、まあ、企業進出してもらってニュージーランドに日本人が多くなってきてくれれば、その先にあるのはニュージー大好きというサイトのアクセス数が増えるっていうことなんですよね。でニュージー大好きのアクセス数が増えれば広告収入も増えるという、まあ、そういうステップがあるので気の長い計画ではあるんですけれども、最終的には自分の利益につながっているっていうこともあって、こうした面談活動は無料にしてます。なのでポッドキャストも実はそうです。ぶっちゃけてしまえばポッドキャスト10年前失敗したっていうのをよく話してますけれども、スポンサーを見つける必要は全然なくて、こうした、まあ、宣伝活動ですよね、ブランディングを行っていって、その先に行き着くところがニュージー大好きっていうサイトの広告収入につながればいいと思ってますので、今はポッドキャストを続けてられる、そういう感じです。まあ、それに日本全国こうして呼ばれることによって 各地の観光も一緒にできているので、出張と言いつつ実は遊び半分、まあ、実はって言わなくても皆さんも分かっていると思いますけど、仕事イコール遊びなので毎日楽しく過ごしてます。今日この録音は日曜日の朝、近くのカラオケ屋さんに来て録音してます。まあまた一人カラオケ、もう慣れちゃいました、すっかり。それで録音してるんですけれども、これからのりかほきおらラジオの2人、のりかとかほりに会って来年4月以降のビジネスプランについての、まあ、真面目なミーティングを行って、それから夕方はニュージーランド留学懇談会っていうのを開催してきます。この懇談会は個人面談ではなくて、同じ世代で同じ悩みを持っている人たちで集まってもらって、まずは僕からニュージーランドの概要というのをお伝えしていきますけれども、その後は参加者同士で懇談してもらいながら、不安や質問が出てきたらその場で僕が答えていくという感じのものにしようと思ってます。まあ、場所もカフェなのでコーヒーを飲みながらという感じです。この様子についてはちょっと録音できるんであれば録音させてもらってポッドキャストで流してみたいと思ってます。それでは今週はこの辺で、ニュージー大好きなのザワでした。